皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月27日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、現職がどんどん落選する政治です。今日本の国会の方も非常に緊迫しておりましてですね、強行採決をやろうという話なんですが、まあ大体歴史を振り返ってみるとわかりますけども、強行採決やるともう政権は長くないんですね。やっぱりこの民主主義に対する冒涜という形になりますので、外からも中からもいろいろ言われるようになります。特にこの秘密方法は国連ですらですね、懸念を抱いている、アメリカだけじゃなくて国連ですら懸念を抱いている法律ですから、まあそれを無理やり押し通そうとするっていうことは何か意図があるんだろうと思われるわけですね。で、プルトニウムがたくさん溜まってると、これは原爆じゃないかと、まあそういうこともこう考えられるわけでありまして、ですから、まあ、もう長くないんだと思うんですけどもね。しかし、まあそれよりもその福島でですね、今、自民党、民主党に関わらず、どんどん現職の議員が落選しているのをご存知でしょうか。地元の市長選挙とかですね、町長選挙で、どんどん現職が負けていくんですね。富岡町、それから、広野町、それから岩城、郡山、福島、こんなとこみんなですね、二本松もそうですね、現職が敗れていくんですね。やっぱり本気で怒ってんだろうと思うんですね、福島の皆さんも。何せもうとにかく、女性はこれ以上できません。やりませんと。安全に対する基準はですね、もっと緩和します。で、避難は解除します。で、解除したらもう金払いませんと。だから要するに金は払わない。除染はしない。放射能は我慢しろと。まあ、これをですね、中央の力で押し通そうとしてるわけでしょう。こういうことはやっぱ絶対通らないわけですよね。で、やっぱこのなんか、日本のこのずっと政治状況を見てると、まあ、自民党の政治が長くて、で、平成になって、政権交代が行われましたが、その後は、今度は、連立政権になったわけですね。まあ、自民党に政権戻ったとは言いながら、連立政権として、自社政権からずっとこう、始まっていくわけですけども、やっぱりどんどん日本の政治は変質していって、で、昔のようなバイタリティは全然ないわけですね。やっぱこう、民の幸せっていうことを原点にした政治っていうものはどんどんなくなってたと思うんですね。それでこの、まあ、自民党の政治があんまりひどいっていうんで、連立政権ひどいっていうんで、民主党に政権交代をしたと。でももっとひどかったと。だからもう民主党の顔は二度と見たくないっていう人は未だにたくさんいますね。で、自民党に戻ったと。で、一年経ってこれは何じゃいという話になってきたと。で、自民党も民主党もダメじゃないかと。いうところで、やっぱり現職がどんどん落選すると、こうなってきたわけですね。ということは、もうここにおいては、組織選挙ってのは全く通用しないってことよくわかると思います。組織選挙は、もう人々が、民衆が本当に行動し出した時には、全く意味をなさなくなるわけですね。組織選挙っていうのは、まあ言ってみれば、投票率がうんと低い時に、なんか浮かび上がってくるようなもので、みんなが投票すればあまり関係ないんですね。それから昔みたいに組織の力って今強くありませんから、組合でもどこでも。ですからなんかこう、組織として推薦すると言っても実際どこまで票を入れてるのかは全然わからないわけですね。ですから実際に組織選挙をやったところがボロ負けすると、いうのを見るとですね、やっぱりそれは全くなんかやっぱり今までの常識が通用しない政治の力学が働いてるとしか言いようないと思うんですね。で、現職がやっぱり、いろんな意味で批判の対象になることは、これはよくわかるわけです。まあ、福島の今回負けた二本松の前の町長が、市長が言ってましたけども、不満が、要するに、政治に来たと。その不満というのはどこから来たかっていうと、放射能に対する不安だと。で、そしてそれが不満になって、で、現職のその市長のところに来たと。だからこれ全部そうなんですね。やっぱり人々が怒り出すとですね、とにかく現職に対してふざけるなという気持ちがどんどん湧き上がってきて、これをとにかく落とそうという政治行動になっていくわけです。ですからこれは一つの潮流が今生まれたと思うんですね。まさに今回二本松の落選した 前の市長が言ったように、これは一つの潮流なんですね。政権交代できないでしょう。ここでなんか政権交代できる新しい政党とか、なんか斬新な人がいれば、そっちにみんなエネルギー行くんですね。だからそうするとなんか新しい政治の力が新しい政党として、人々の気持ちを受け止めて前に行くっていうこともあり得る。しかし今の日本の政治状況ってのはそんな新しい政党なんかどこにもないわけですよ。例えば大阪維新の会だって、大阪の市長選挙で岸和田の選挙でもなんか負けてましたよね。やっぱりそのもう全然終わっちゃってるわけでしょ。だからもうなんか今や、今までのその政党人がですね、まあ何スタを作ろうが、全くもう信用されない状況ですね。そうするとなんかこう、簡単に考えちゃうと、オール与党だと。オール与党なんだから全部自分たちの思い通りできると思っちゃうんだけども、それは全く反対なんですね。やっぱりそれは、こう、閉じ込められた人たちのエネルギーによって吹き飛ばされていくわけですね。それが今回のこの現職がどんどん落選するという、こういう状況になって現れてるんだと思うんですね。そうすると多分沖縄もそうじゃないかと思うんですよ。まあ、自民党が転向してですね、辺野古移転を容認すると。国会議員が容認したと。じゃあ今度県議が容認させると。まあ、順番に容認させると。で、福島もそうだったんですけども、まあ、その、一番最初ですね、とにかくみんなのためにって考えてた人たちが、まあ、だんだん諸般の事情でですね、上のためにと。上の言うことを実現するためにというふうに話は変わってきた。で、それでなんとなく、とりあえず今日の仕事がですね、うまくいってるように見えてきた。でもそれは、本当に終わりの始まりだったんですね。そんな風にやっていくと、結局やっぱり最後は、その人たちから、その地域の有権者、民衆から見放されて、最後はやっぱ落選するだけなんですね。なんかああいうの見てると、やっぱこういう時に、結局やっぱりその組織の中で、まあ、死ぬしかないっていうのかな。組織出られないから、結局最後はまあ、沈む船と分かっていてもね、戦艦ヤマトみたいなもんで沈む船と分かっていても、ここに犬しかないっていう人たちはやっぱりいますよね。だからもうそれはどうこう言えない、その人の生き方の問題だと思うんですよね。で、そうするとやっぱり選ぶ方って言いますか、周りはですね、あ、この人もう終わったんだな。やっぱなんか次を考えていくっていうふうに、こう切り替わっていくんじゃないんでしょうかね。ですから、沖縄はあれ無理をするとですね、現職みんな落選みたいになると思うんですよね。なので、その投票率が上がっていくんですよ。今まで投票所に行かなかった人たちは怒って投票所に駆けつけてくるんですね。そうすると現職がどんどん怒ってくるという姿になってくるわけで。で、まあ、非常に厳しい問題を抱えているのが、福島とか沖縄ですから、まあ、こういうところが、多分そういうのの先端でですね。で、これがどんどん広く行き渡っていくんでしょうね。何しろこの、安倍の経済政策っていうやつは、物価を上げることとか言ってるわけですから、で、給料伸びないわけですから、物価が上がって給料伸びないし、売り上げもどんどん減ってきて、世界恐慌ですからね、今ね、世界中不景気じゃないですか。それはみんな怒り出すに決まってるわけでありまして、で、高速道路の割引もやめるとか言ってるわけですからね。まあやっぱりそうするとなんかこう、現職がどんどん落選するという、そういう状況が、まあ来年、今年だけじゃなくて来年も、これは広がっていくんでしょうね。で、その節目になんか事件があると思うんですね。今回だって、創生日本の話がもう、たくさん出てますよね。徳田さんの事件で。創生日本っていうのをご存知ですよね。安倍晋三氏が会長をやっていて、いわゆる保守って言いますか、私に言えば、偏狂なる右翼ですよ。偏狂なる右翼のですね、一番その整理されるべき人たちが集まっている、会合があるんですね。この事務局次長の筆頭にですね、徳田さんの名前が入ってるんですよ。徳田武さんの名前がね。一つ不思議なのはですね、どうして病院やっててあんなお金が貯まるかですよね。その病院の経営ってそんな楽じゃないと思うんだけども、どうやったら特集会はですね、あんなに多額の政治献金ができるほどお金が貯まるのか、むしろそっちのですね、なんか経営の講習会でもやってもらった方がですね、よほど世のため人のためじゃないかなと思うんですが、まあ、その金儲けるのがいいって言ってんじゃなくて、非常に不思議なことをやってんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それをともかく、そんなところに金出してたわけでしょうから、まあ、これはものすごく広がる事件ですね。で、あれ、側近が二人逃げ出してるわけですよ。徳田さんの側近が二人逃げ出して、メモを持って逃げ出して、もうあちこち、話して、メモ見せてるわけでしょ。それはもう逃げ切れないですよね。だから、ああいう事件がこうあってきたり、 あるいはその、まあこれ本当に大変なのは市場の変化ですよね。やっぱり今誰に聞いても来年は金利上がるだろうと。もうそれはもうみんなが一致した考え方ですよね。だって日銀そのものが物価上げるって言うんですから、物価上がれば当然金利が上がるわけで、そうすると国債大暴落しますよね。今 0.6 いくつの金利がですね、これ2とか3になれば大暴落するわけで、それ全部日銀が買い取るしかないわけで、日銀が全部買い取って、だから不良債権の最終処分場ですよね、もう日銀というところは。今 FRB がそうでしょう、アメリカの。アメリカの FRB はこの今年アメリカ金利ずいぶん上がりましたからね、結局全部買い取って、で、買い取るのやめようかって言ったらふざけんなって言われて、とにかく買い取れと言われて、今1ヶ月間、1ヶ月に8兆5000億円ですか、債券の購入続けてますよね。だからあそこが、まあ、言ってみればアメリカの金融不良債権の最終処分場なわけですね。で、日本もですから、まあ、日銀が今それなんだになってきて、みんなあそこへぶち込んでいくわけでしょ、日銀の中にね。でも金利はやっぱり上がっていきますから、そうするとこれ不動産は暴落しますよね。で、株は当然下がるし、不景気になるし、住宅ローン払えないって話になってきて、やんのやんのの大騒ぎになってきますよね。そうするとこれ全部ですね、現職の政治家に不満として出ていくんですね。何をしたかしなかったかじゃないんですよ。要するに、人々が怒り出した時に何もできないと、そこにまず不満がいくわけですね。で、吹き飛ばしちゃうわけですよ。で、建屋がこう吹き飛びますとですね、まあ、政治の。そうすると、あとは青天井ですから、国民も空が見えるわけですね。なるほど、ないものがないと、どうしようかと。まあ、言ってみれば、焼け野ヶ原で、真っ青な空を見て初めてですね、ああ、なんか、グランドゼロに戻ったんだと、ここから再建だという気になるわけでありまして、まだなんかあちこちでですね、なんか情報を持ったり、金持ったり、権力を持っている人たちがいる間はね、これ倒せばなんとかなるだろう、あれをのければなんとかなるだろうとみんな思ってますから、まあ、所詮は政治の闘争なんですよ。で、最後はだからそういうのはみんな、もうなんかいろんな事件が重なってきた時に吹き飛んじゃいますから、そういう時に、ああ、なんか本当に、全部作るしかないなという気になるわけですね。まあ、大きな会社が潰れる時もそうですよね。この15年ぐらい大きな会社よく潰れましたけども、潰れる前ってのは今の自民党と同じで、いろんなことがあるわけですよ。権力闘争があって、自民党と民主党みたいな権力闘争も中にあるわけですね。この15年間見てると、いろんな銀行でも、それからメーカーでもね、そういうことあるわけですよ。で、最後しかし吹き飛んじゃうわけですよ。青天井が見えて、まあそこからそれぞれみんな人生考えるというふうになってったわけですが、これをもう少し大きくしたのが国の話ですね。まあそういうふうに考えてくると、こういう時代を生きてる以上ですね、まあここは避けがたいんでありまして、やっぱりもう、ダメなものはダメなんだと、作り直すしかないと思うしかないと思いますね。でも今なんか国全体のですね、中央に対する求心力っていうのはあまりないんですよね。あまり必要ないっていうことでしょうかね。だって別にその日本中本当それぞれまちまちになってきてますから、中央で一つにコントロールしてうまくいくわけでもないし、で知恵もないし金もないっていうわけですから、それは誰も中央に頼ろうとしませんよね。頼れないし、よく中央も何していいかわからないわけですから。そうするとやっぱりここでそのままなんかしばらくで、何も中央の方は動きがないってことはあり得ますよ。だから室町時代もそうですから、鬼の乱のあった中央はですね、ほとんど影も形もなくなっちゃうわけで、それぞれ皆さん地方でね、盛り上げていったわけだから、多分そんな風になるんでしょうね。今とにかく本当に中央がですね、すり鉢の底になってますから、あそこが一番ひどいんですよ。で、あれがなんか吹き飛んだからとって良くなるわけでもないし、まあなんかしょうがないから自分たちでなんか行動するということでしょう。ねえ、311の災害の時に中央が全然その、役立たないから自分たちでやってったっていうのと同じことが多分これは起きていくんでしょうね。で、同時にその、まあ、世界を見ていてもですね、例えばイスラエルの凋落なんていうのはすごいと思うんですよね。あれだけ威張り腐ってたイスラエルがですね、あれ10年ぐらい前ですね、なんかアメリカ人が意を決して論文を書いたわけですよ。いかにアメリカの外交がユダヤ人たちに、あるいはイスラエル人にですね、歪められてるのか。イスラエルの国益のためにいかにアメリカ人が血を流させられてるのかという、すごい衝撃的な論文、これが出たわけですよ。あれがやっぱり一つ大きな、なんて言いますかね、進軍ラッパだと思いますね。あれから10年ぐらい経って、もう今イスラエルの影なんか見る影もないですよね。 今回だってもうあまりにもその見苦しい姿を晒したわけですよ。イランのこの和解のをめぐってですね、もう完全な孤立ですね。それからサウジもそうでしょう。サウジの王家なんかまあ本当にやりたい放題やってですね、今やもう完全に晩酌尽きて、なんか中東のニュース見てたら、クウェートとカタールの王家呼んで緊急会議やったってわけですね。それはもう負け組緊急会議ですよね。どうにもなんないじゃないですか。だからこう、なんつうんでしょうかね。その、いずれも古い常識で、アメリカの虎の意を借りて、やりたい放題やろうとしてた連中が、まあ全部こうでアウトになっていくんですね、これ。だから日本もそうですよ。なんかその、創生日本だかなんだか知りませんけどもですね、所詮は強いものにですね、おもねってという世界でしょう。本当に強い人というのは、そんな変に徒党を組みませんからね。本当の強さというのは、天の中で、大自然の中で未来を切り開く力ですから、そんななんかですね、かっこいいことばっかり言って、武器並べればいいだとかね、そんなの臆病者の言うことでやることじゃないですか。あんな徒党を組んでですね、わけのわかんないこと言ってるっていうのは、そもそもがですね、全くずれちゃった人たちでありまして、ですから、まあ、そういう類が今、世界中でどんどん整理されてるんでしょうね。だからこの潮流は日本にも間違いなく来ると思うんですね。それから中国もそうだと思います。ただ中国の場合は残るところがどっかあるのかってことですね。まあ日本の場合は政府はおかしくても民間の方は結構それなりにやってくれると思うんですね。まあ厳しいけれどもそれなりに国をちゃんと続けていく。それが日本という国の歴史ですから。でも中国の場合はまあどうなんでしょうかね。ひどい軍部を追い出してからといってあと全部うまくいくのかっていうとどうもそんな感じでもないし、まあ内戦みたいなものが始まるとですね、あの人たちも軍人も忙しくなりますから外に出てこれないんですね。だから内部で大きなその政治闘争が本格的に始まってくると、まあ外にいろんなことを言ってくる元気もそれから時間も余裕もなくなってきますから、まあ、だんだん中に向けてしぼんでいくわけですよね。まあ、その時何が起きるかですね、中国では。金融が破綻したりすると、工場が止まったり、流通が止まったりしますから、飢え死にが出かねませんですね。でももう、ここまで来ると、誰か何とかできるのかと言われても、それは何ともできないでしょうし、それみんな、今中国からは、エクソダスですね、大脱出が始まってんじゃないですか。外国企業が出ていくだけじゃなくて、お金持った民間人が、多額のお金持ってどんどん逃げてますよね。あれ、やっぱり、蛇の道は蛇で、ちゃんとその、なんていうんですかね、お金逃がせないはずなんだけども、逃がす人がいるんですね。まあ、手伝う人がいて、どんどんみんな逃げていくわけですよね。そりゃそうですよ、この習近平のもとでもう1年以上ものすごい弾圧政治やってんですから、いつ何時ですね、誰に密告されて、身ぐるみ剥がれて、場合によっては殺されるかわかりませんからね。そりゃ、みんな逃げ出すでしょうね。でもやっぱりもうあれは共産党の悪い遺伝子だから、それは誰にもやっぱり変えられないんでしょうね。毛沢東が作った本当に悪いものが今中国全体をですね、覆ってるなと思うんですが、まあそこはもう一つ難しいんでしょうね。でもそうやってとにかく今どんなに羽振りがいいように見えていてもですね、停留のところで人々の怒りがどんどん盛り上がってくると、それは壊れていくんですね。ですから、この、現職がどんどん落選するというのは、少し広い意味で考えていくと、それは世界中で今起きていることでありまして、世界の秩序が変わっていく。しかし政治家が全くそれを理解できない。あるいは、例えば、ある程度理解していても、オバマなんかそうだと思うんですね。ある程度理解していても、やはりそれに対処するための政治力は、やはりなかなかそれはない。この状況でですね、全部変えるというのはなかなか難しいから、そうするとやっぱり不満が溜まってくると。いうことで、まあ、それがいろんな形で、その、国内や海外の矛盾として吹き出してくるっていうことが、まあ、今起きてるのが、今、そういう状況が起きてるんだと言っていいと思いますね。で、やっぱりその、これは経済において言うならば、経営者がそうだと思うんですよね。やっぱり特に権力闘争の激しい組織において、企業において、その、もう今のままじゃ組織はダメだと、現職を追い落とそうっていう動きはですね、たくさんあると思うんです。みずほ銀行の不良債権問題、暴力団の問題はなんかそういう絡みのような感じがしますもんね。で、結局だから、まあ現職を追い出して、その後担う人がいるかいないかですね。 過去の例だと現職を追い出すともっとひどいやつが出てくるケースも多かったんですね。もっとひどいのが出てきたらもうそれ未来ありませんので、そうするとなんか人もどんどん去っていくし、まあ自然消滅に向けて動くところもあるんですけども、まあいずれにしろやっぱりこのちゃんとしたリーダーが出てくるまでその時はその固まらないですね。で、全体を一つにまとめるってことはなかなか今難しいですから、もう文献化の時代だから、やはり自分なりに場を作ってやっていくことが一番賢明だと思いますね。場から未来が生まれてくるという、今そんな感じじゃないでしょうかね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、現職がどんどん落選する政治ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。